キミモル雑談に乾杯。
トディです。
ゲーム大好きモルモットです。
はい、始まりました、はい。
始まりましたね。
はい、もうモルちゃんが早速ね言ってくれましたけど、
はい。はい、
ちょっとゲームの話、
はい。
今回しようかなと思って、
はい。
ゲーム、まあ僕もモルちゃんもね、まあ、モルちゃんはだいぶゲーム好き、僕から見たら。
そうなんですか。うん、
で僕はちょっとゲーム好き。
うんうんうん、
ぐらいなんやけど。
はい。
ゲームなんかさ、
はい。
最近のゲームの話もいいけどさ、
うん。
ちっちゃい時にやったゲームの話したくて。
ああ、まあちょっと世代が違うので、まあ、合うかわかんないですけど、わかりますよ、やりたい。
そうそう、なんか好きやったゲーム。
はい。
まあ僕はね、牧場物語が好きやったんけど、
は
あ、昔のゲーム。知ってる？牧場物語。
聞いたことありますね。
ああ。
割となんか名作と名高いシリーズになってます、
ね。そうやね。名作。その、まあいいや、とりあえずモルちゃん。
はい。
まあ、なんかどんなゲーム好きやった？まあ一個あげるとしたらさ。
僕が好きだったのは何でしょうね。風雷の試練とかをよくやってましたね。
ああ、僕でも試練やったことなかったんやね。
うん。
あんまりどういうゲームかも知らんし。
なんていうかね、あんまこう僕長いゲームやりたくないんですよ。
ああ、短いんや、風雷の試練は。
短いっていうか、失敗したら即終わりみたいな。
どこから始まんの終わったら。セーブポイントとか？
なんかこう、だから、ダンジョンに第1レベルで入ってって、いろいろ物をゲットして、うん、そこで死んだら全部レベル1に戻して、
うん、
持ち物もなくなるみたいな。で、やり直しみたいなやつ。
クリアは何なの？
クリアは、達成回が99回まで行くとか、99回の階段降りるとかしたらクリアとか。
じゃあ、ストーリーはないんや。
あるあるある。
あるんや。
あるんですけど、まあ、最初は簡単なダンジョン30回とか20回とかで終わるやつをクリアしてって、
うん。
で、どんどんこう、難しいやつになっていくので、
うん、
その間にストーリーの展開とかはあったりするんですが。
でも負けたら最初からやろ？
なんていうかね、道で行き倒れになったっていうことで、街に担ぎ込まれて、そこから始めるみたいな感じなんで、ストーリーが消えるわけではないんですよ。
うん、あ、そう
なの？ちょっとやってもらわないとよくわかんないかもしれないんですけど。
なんかでも、ちょっと独自な感じするね。
まあ、そうですね。
ちょっと僕、牧場物語の話していい？
はい、いいですよ。
牧場物語ってゲームは、うん、まあ、シミュレーションゲームに多分なるんやと思うんやけど、
うん、
まあ、主人公が牧場で、うん、ちょっとなんか、引っ越してきて、うん、なんか牧場に住みながら新しく牧場を一から始めようみたいな、とこから始まるんよ。
はいはい。
で、まあ、最初は全然牧場がね、整ってないから、
うん、
なんか村の外れの山とか行って、
うん、
木の実拾ってきて、
はいはい、
それ売ったりとかして、で、なんかお金を貯めたりして、
うん、
で、貯めたお金で、ちょっと牧場の、飼うね、牛とか、
あ、はいはい、
羊とかなんかそういうの買ったりして、
うん、
で、そういうの買うと、牛とかからはミルクが取れてミルクが売れる。羊は羊毛が枯れて羊毛が売れるみたいな。
割とまあ最近の続いている任天堂タイトルでいう動物の森的なやつです、ね。
まあそんな感じなんやけど、なんかもうちょっと経済的な側面があるとか、
はいはい、
なんか何かを投資やん。牛飼うって投資やん、その牧場家にとって。
うん、
で、投資して、それを毎日の牛乳っていうリターンで利益出てって、
うんうん、
なんかプラスにしていくみたいな。まあでも、比較的ね、楽なんやけどさ、プラスにするのが。
うん、
まあだから牧場をいろいろ充実させていくみたいな、
はあ、
ゲームでさ、結構なんかそういうゲーム好きなんよ。
そういうゲームっていうのは自分の手で開拓していくみたいな、フロンティアスピリット溢れるゲームで。
動物の森とかもまあそうなんやけどさ、
うん、
シミュレーション系？
ああ、はいはい。
が、まあ僕の、牧場物語の好きやったのはさ、外で木とかを切ってきたら、木材が手に入って、
うん、
その木材で、牧場に柵みたいなのを立てて、うん、
はい、
なんかそれで、この柵には牛入れようみたいな。 とかをさ、自分でするわけよ。でその柵の大きさをさ、うん、牛何頭入るから、これぐらいの大きさにしようみたいな。でもそしたら、全体のこんだけのスペース使っちゃうから、うん、こっちのスペースには、農作物のとこにするか、それとも、羊入れるとこにするか、みたいな、なんかそういうさ、迷いが楽しかったん、
うん、あ、まあ、それはわかりますね。
うん。なんかそういうね、悩みとか、その、一日のさ、うん、流れをさ、効率化させてった方がさ、
はいはい、
いいんやけどさ、朝牛乳絞って、とか、
うん。
そういうなんか効率化とかもすごい楽しくて。
ああ、なるほどね。
うん。で、この牧場物語はね、なんと結婚もできるんですよ。
そうですね。なんか、そこら辺が人気があるらしいですよね。
そう。
結婚システムみたいな。
それをね、僕、最初にやったのが牧場物語2。
は
あ、で64のやつやねんけど、
はい。
それやってて、なんか、結婚できる候補の女の子が何人かおるわけ。
うん。
で、そのうちで、カレンっていうさ、なんかちょっと、なんかその、田舎に似合わんさ、ちょっとおしゃれめなさ、なんか生かした子がおるわけよ。
はあ、
その村の中でもね。
はい。
僕結構その子好きで、
はあ、
絶対これこの子、やわ、結婚するならこの子やわって思っててん。
うん。
で、まあなんだかんだでさ、やっぱ日々忙しいやん。牛乳絞ってさ、羊の毛買って、
はいはい、
なんか、鉱山にさ、なんか、宝石みたいなの発掘しに行ったりさ、
うん、
いろいろ忙しいわけ。
なるほど。
で、なんかその、忙しくしてて、で、そしたら、
うん、
僕は知らんかってんけど、
うん、
カレンっていうのは、ゲーム始めて何年目か忘れたけど、
うん、
何年目かの春に、上京すんねん。
ああ、
おらんくなっちゃうね。
なるほど。
牧場のあるね、村から。
はいはいはい。
で、それってなんかその条件があってさ、
うん、
一定以上カレンの好意を集めとくと、その何年目かの春にカレンが上京するイベントがなくなって、カレンこっち残ってくれんねん。
なるほど。
だからそのある期間までに好感度貯めとかなあかんねんわ。
ああ。
それ知らんくて、日々忙しくしてたらさ、彼おらんくなって村から。
うん、あらら。
ほんまに泣いた。小学生の時。ほんまに泣いた。
なるほど。
すぐリセットしてさ、
転校しちゃったみたいな感じなんですよね。
うん、すぐもうリセットして初めて、もうその、全部捨ててさ、その牧場をきれいにするのも、雑草生えまくりの牧場で、
ああ、
もうずっと彼に花あげたりとか、
うん、
なんか彼にプレゼントばっかしまくって、
家業を全然やらないでどんどんどんどん食いつぶしていくみたいなことをやってたん
です。そう。で、うん、まあ見事結婚したんですけどね、カレンと。
いやでも牧場ボロボロやろ。
うん。いや、どうすんの？すげえゲームじゃない？牧場物語って。そのさ、現実やんと思って。そう。そのタイミング逃してさ、なんかその好きな子がさ、
はい、
卒業の時期になって卒業して、別の学校、高校行くとかさ。
まあ、転校とかに近いですかね。
転校とか、うん、彼氏できちゃうとかさ。
ああ
、だからそのいろんな要因でさ、うわ、もう諦めようってなるタイミングあるやん。
うん。
それってさ、その、最初からさ、そういうことが事前にあるって知ってたらさ、めっちゃ行動するやん。うん、それによって回避されてるわけやん。ああ、現実もこうであれよって僕は思ってん。
ああ、なるほどね。
うん、わかる？なんか、すげえ傷ついた、僕。それに。ゲームを通してさ、なんかその、
うん、
実生活にさ、影響を受けることって結構あると思うね。
あ、まあ、それはありますよね。
あるよな。うん、なんか、そういうさ、意味で結構いいゲーム体験やってんけど、僕の、なんか、牧場の物語はね。
うん。なるほどね。
そう、なんか、いや、結構そういうゲームが好きやった、僕は。
うん。
シミュレーションゲームがね。なんかさ、
はい、
ゼルダの伝説もさ、好きやってん。
ああ、はいはいはい。
やったことある？
まあ、まちまちですね。全部はやってないというか、半分以上もやってないですね。
うん、まあ、僕も結構そんな感じなんやけどさ、
うん、
ゼルダの伝説がさ、結構おもろいやん、あれ。
面白いですね。
あ、なんかさ、その、ね、僕最近さ、
うん、
結構ファミ通のなんかね、ウェブで、記事がさ、公開されててさ、
はいはい、
それがな、確かポケモンとゼルダの伝説に関してさ、 ちょっと面白い記事で、
はい、
読んでてさ、結構なるほどなーって思ってんけどさ、
うん、
まあ、ポケモンが結構その主題の記事でさ、
うん、
ポケモンで、サトシってさ、
はい、
こう、ポケモンたちの後ろにおってさ、
うん、
直接は戦わんやん。
まあ、トレーナーですからね。
うん。これが結構さ、人によってはさ、
うん、
味方によってその、ね、卑怯な主人公みたいな、風にさ、映ったりするらしいんよ。
はあ、
だってその本人は手を汚さずにさ、ポケモン瀕死まで戦わせてさ。
まあ、ステータス瀕死ってなりますかね。毒とか麻痺とかね。うん、
そう、
うん。
なんかポケモンたちばっか戦って頑張ってるけどさ、
うん、
え、サトシ何もやってないよ、みたいな。
まあまあ。
なるやん。
はい。
そのさ、デジモンとかはさ、
デジモンですね。うん、
まあその、アニメの知識でいくけどさ、
はい。
本人たちも、頑張って戦ってる感じな
の。いや、それ言ったらアニメのポケモンもそうなっちゃうのではない
か。あー、僕アニメのポケモン見てないからかな。
うん、かもしんないかな。デジモンもデジモンしか戦わないと思うけどな、基本的に。
まあなんかそういうさ、はいはいはい、感じで、サトシは結構卑怯に見られると。
うん。
でもなんか、それは、この、自分の立場と一緒やと。そのゲームをプレイしてるさ。
あー、はいはいはい。
自分の立場にサトシはおるだけみたいな。
うん。
だってゲーム、やってる自分もさ、
うん、
何もしやんやん。
瀕死とかにならないですかね、ゲームやっててもね。
うん。うん、サトシと同じ立場、プレイヤーと主人公が非常になんか近い立場でさ、
はいはいはい。
没入感が高められるみたいな。
ああ
。とか書いてあったりさ、あと結構ゼルダの伝説がさ、
はい、
すごい、その書いた人は好きらしくて、
うん。
なんかゼルダの伝説はこういろんなさ、アイテムがあるやん。
うん。
で、そのアイテムを通してさ、今まで行けなかったとこに行けるようになったりする。ああ、
そうですね。
だからそれがさ、こう、すごいこの、ゼルダの伝説の面白みであるみたいなことを言ってて、
うん、
その、ゲームっていうのはさ、
うん、
なんかゲームそのものが、なんか面白いわけじゃなくて、
はいはいはい、
なんかゲームを通して、できやんかったことができるようになったり、
うん、
なんかその成長を感じられることが、面白いんや、みたいなのを見てさ。
はい。
だその、ちょうどさ、モルちゃんがさ、
うん。
ちょっとツイッターでさ、
はい。
リツイートしてたやつでさ、
は、
うん、梅原の動画、
ああ、はいはい
あったやん。
ありましたね。
梅原のさ、動画のさ、やつでさ、
はい。
梅原が、その、講演みたいなので言ってたんやけどさ、
はい。
そのゲーム、ゲーセンでゲームやってて、結構やめていく人が多かった。
うん。
で、そういう人たちは結構決まって、
うん。
なゲーム、つまらんくなったわ、みたいな。
まあ、飽きたですよね。
そう。飽きたみたいな言うんやけどさ、うん、それは別にゲームが飽きたわけじゃなくて、
うん、
そのゲームで成長できやん自分に、その、へきへきしたというか、まあ、飽きたというか、
ね、
嫌になって、成長感じられんから、飽きたって言ってやめてくって、
うん。
ずっと成長し続けられてたら、
うん、
それは面白いはずや、みたいなこと言ってねんけどさ。
なるほど。
な、同じやなと思って、その僕が読んでた記事と。
ああ。
その、まあ、ゼルダとかもさ、
はい、
その、まあ、明確にプレイヤーの腕でさ、変わるって要素は格ゲーとかよりはちょっと少ないと思うんやけどさ、
うん、
その、アイテムを獲得して、いけんかったとこいけるようになるって、まあ、なんか成長やん。
うん、まあ、そうね。
うん。なんかゲームってなんかそういうとこをさ、散りばめるってあるなぁと思って、
はい。
ポケモンもさ、
うん。
その、1回目でいけんかったとこさ、
はいはいはい。
居合切りとかさ、
波乗りとかです、
ね。波乗りとかで
したりとか、なんか
それ、ね、いけるようになるやん。
はい。
それ、ゼルダやん、みたいな。ゼルダやんっていうか、ゼルダと一緒やん、みたいな。
まあ、ニンテンドーはその色強いかもしれないですね、うん。メトロイドとかも割とそういうところがすごいので。
うん。それがなんか、その、
うん、
成長を感じさせてくれる。
うん。
しかも、お手軽に格闘ゲームとかやる。
まあ、確かにお手軽ではあるかもしれないですね。うん、
だから、その、そういうとこが結構すごいみたいなことをさ、なんか書いてあった記事でさ、うん、僕結構なるほどなって思って。
ああまあ、そうですね。
なんかその僕がおぼろげに感じてたさ、
うん、
ゲームの面白さとか感覚をさ、
うん、
なんかめっちゃ言語化されてさ、
うん、
もう、パッてもう、ぴったりの言葉で言語化されてさ、
うん、
すごいなと思って、その記事。
なるほど。
うん、だからゲーム、最近なんか、昔のゲームとかさ、ちょっと今やったらなんか、そういうさ、 ちょっと自分でさ、昔感じてたおぼろげな面白さをさ、
うん、
言語化できんじゃねえかなと思って。
はあ、やりましょうか、ゲーム、うん。
そう、やろうかなと思ってんだよ、ね、昔のゲーム。
昔の、うん。まあでも、鳥居くんにはね、風雷の試練やってほしいですね。
ああ、風雷の試練やろうかな、64?
あれ、すごい成長が実感できるゲームなんで。うん、一番僕が好きなのは64の風雷の試練2、鬼襲来試練場ですね。
もう、鬼襲来試練場。
これ、あの、鳥居くんの好きな、あの、なんか、気づいていく要素みたいあるんですよ。
お
う
お
うあの、鬼が村に毎回ね、うん、こう、うん、村をぶち壊しにやってくるんで、
うん。
こう主人公の試練くんが子供ながらになんか城を築き始めるんですよ。
うん、
そういうやつなんで、
うん、
もう立派な城を建てないと、毎回鬼が来るたんび半分ぐらいぶっ壊していくんですよ。
いや、僕ね、それ多分好きやわ、
うん。で、そのうちにどんどんね、いい城を作っていくとね、
うん、
まあ、その城を見てるだけでだんだん満足できますしね、
うん。
そのいい素材を取るためには難しいところに行かないといけなくって、
うん、
で難しいところはやっぱりこう、ある程度経験がないとすぐ殺されるんで、
うん、
その成長を実感しつつ何かを獲得するっていう感覚がとても得られると思いますね。
ああ。ゲームってなんか結構そういうさ、
うん、
結構得られること多いよな。
いや、めっちゃ多いよ。
うん。なんかその、モルちゃん結構なんか最近さ、
うん、
やったゲームでさ、
うん、
あのなんか、あの、サバイバルのゲームやったって言ってたやん。
ああ、ね、ドントスターブですね。
あ、そう、それそれそれ。
うん、
あの、あれの話した聞いててさ、結構面白いなと思ってんけどさ、はいはい、ちょっとなんか簡単に説明してよ。
ドントスターブっていうのはですね、
うん、
あの、何の脈絡もなしに、無人島に一人だけ主人公が出されるんですね、
うん。
で、そこの無人島に、で、ただ生きてればいいんですが、
うん、
その、メーターが3つあって、体力メーターと、
うん、
空腹度メーターと、お腹の隙具合、上のやつと、
うん、
で、あとあの、頭脳メーターみたいなのあるんですよ。
うん、
頭脳、
うん。
で、そのメーターのうち、体力メーターがゼロにならなければ死なないんですよ。
うん、
だから、それを堅実に守ってればいいんですけど、
うん、
生活してると、まずお腹が空くし、
うん、
あの、蜂とか蜘蛛とか外敵にこう攻撃されて、弱ったりとか、
うん、
まあ、あと夜中ちゃんと寝れなかったりとか、
うん、
あの、怖いところにずっといると、どんどん頭脳メーターが減ってって、うん、頭がおかしくなってくるんですね、
うん。
で、そのうち幻覚が見え始めたりして死ぬんで、
うんう
ん、それをどうやって回避するかっていうゲームなんですよ。
うんう
ん、で、これ最初やった時に、だいたい1日目で死ぬので。
うん、あ、そうね。
うん。その、いかに何日、その、スコアが基本的に何日生きたかっていうのになるんですよ。
うん。
だから、最初は1日で死んだけど、今度は1週間生き残れたとか、うん、そういう実感が得られるんですが、基本的に死んだら最初から1日目からになるので、
うん、
どんどん、なんかノウハウを蓄積しないといけないゲームなんですよ。
うん、なんか、素人考えで言うと、
うん、
まずやっぱ飲み水。
ああ、まあまあまあ、
うん。やなって思うんやけど、
うん。
なんかそういう感じでなんか自分の思うように、
そうそうそう。
とりあえずまずはこれ確保しやな、みたいな。
うん。
感じで探索するって感じやんな。
そうですね。で、このゲームは基本的にリアルタイムになってるので、
うん、
こう1日の24時間っていうのが、例えばまあ1分がゲームの中の時間の1時間とかになったりするわけですよ。
うんうん、
だから、うろうろしてるだけでも1日終わっちゃったりするんですね。
ああ、なるほどな。
で、プラス、うん、そう、夜中はあの行動ができなくなってしまうので、
うん、
だから1日をどうやってこう、うまく整えていくかっていうのが大切になるんですよ。
うん、
だから、なんでしょうね。素材を集めて、拠点を作って、で、夜中を過ごす準備をして、夜中を迎えるっていうのをちゃんと堅実に守らないといけないわけですよ。
うん、
でも、たまにこう、邪魔が入ったりとかするっていう。
うん、なんか、今、思ってんけどさ、
うん、
あの、ロストって海外ドラマあるやん。
僕見てないですね。
あ、僕結構好きやねんけど、
うん、
ロストもなんかその飛行機墜落して、
あ、はいはいはい、
その島に取り残されて、
うん、
島で生活始めるみたいな、
うんうん、
なんかそのロストって僕めっちゃ好きでさ、
うん、
そのなんかとりあえずなんか食料とか飲み水とか加工しやなとか、
はいはいはいはい、
から始まってさ、最初海岸におるんやけど、
うん、
海岸からこうどんどん拠点を移動したりさ、
うん、
したりするわけよ、
うん、
それがなんかさすげえ面白くて、
はいはいはい。
これが必要やから、あっちの場所まで行こうみたいな。
うん。
なんかその中でさ、いや、俺は安全そうなこっちに残るみたいなさ、
うん、
派閥が分かれてさ、
はいはいはい。
こう、複数人のサバイバルやねん。ロストは。まあ、あのそのドントスタイルは、一人のサバイバル、うん。
それを一人でやるみたいなやつですかね。
繁殖とかせえへんの？
繁殖はしないですね。
ああ、なるほど。
まあ、ただその、うん、冬が来たりとか、なんか季節が変わったりする感じですね。
うん。
うん。
なんかその集団のサバイバルの面白みみたいなのがさ、やっぱりなんか人がいっぱいおって意見割れるみたいなのが結構面白いなって
思う。そうですか。あの、ドントスターブは、基本的に最初その一人でやるやつとして出たんですけど、
うん、
その後にドントスターブトゥゲザーっていうのが出てて、
うん、
そっちの方は集団でできるんですが。
おー、面白そう。
うん、ダメダメらしいですね。
ああ、やっぱなんかその、
うん、
おかしいって感じな。その集団をさ、それぞれがさ、意見を出したりとかするってことは、多分結構、
うん、
なんていうのかな、難しいんじゃない作る側的には。パターン出るから。
拠点とか自分で作ったやつを、
うん、
拠点から出てね、なんかいろいろ収穫して拠点を充実させようと思って、拠点に戻ってきたら、拠点が焼かれてたりとかするらしいんですよ。
なあ。
他のプレイヤーに。
面白そう。
だからなんかそれやってると心がすさむなと思って、まあやってないんですが、
うん、
まあそういうなんかね、こうコミュニティがどんどんひどくなっていくのも結構僕好きなんで、
うん、
さっきのロストみたいなやつだと僕最近あの、ウォーキングデッドをずっと見てたんですけど、あれとかもまあサバイバルですよね、ゾンビ。
サバイバルやね。
あれの面白いところは、
うん、
こうなんか生き残ったやつとかが集団生活を始めると、大抵こう、うん、サークルクラッシャーみたいなやつが出てきて、
うん、
もうギットギットにぶっ壊していくっていうのが何回もなるんですけど、
うん、
それが面白いみたいな感じですね。
ああ、でもそれは面白いわ。
うん。
なんかミストとかもさ、結構好きなんやけどさ、
ミストは映画のミストですか？
映画のミスト。
はい。
ミストも結構、まあそういうサークルクラッシャー的なさ、
はい。
やつが現れてさ、
そうですね。
あいつめっちゃ好きなんやけど、僕。あの、ババア。
ああ。宗教ババアですよね。
そうそう、あのイカレッパイがすごいな、いいんやけどさ、うん。あの、そういうキャラって結構なんか魅力あるよな。
まあある意味魅力ありますよね。う
ん、てか魅力ないとなんか成立しないよな。クラッシュできるほどのさ、
うん、
その、求心力みたいなのがさ、
そうですね。
やっぱ必要やから。
うん。
魅力的よなって思うわ。そういうキャラ。
すごくムカついたけどね、あれは。
でもなんかその、結構さ、プラスの方にもさ、
うん、
マイナスの方にもさ、好きの方でも嫌いの方でも、なんかその、絶対値で考えちゃうっていうかさ。
はいはいはい。
ちょっと好きってキャラよりさ、めっちゃ嫌いってキャラの方がさ、魅力強いなって僕思うんやわ。
それはそうですね。
感情揺さぶられた、なんかその範囲で、どれぐらいそのキャラがいいかみたいなのをどっちかというと見るようにしてんねんけどさ。
うん、
だその、そういう悪のパワーって結構さ、
うん、
好きのパワーよりさ、強かったりすることがなんか結構多いなって僕思うんやけど。
あ、なるほどね。
うん。だからなんかそういうキャラが人気になるのもなんか、人気っていうか、すげえ嫌われるのもなんかうなずけるわ、ま
あ。そうですね。やっぱこう、もっとね、嫌われる方にシフトしてった方がいいんじゃないですか、トリックも。
いや、なんかその、うん、嫌われようと思って嫌われてないやろ、なんかその、
うん、
キャラクターたちはさ。まあ、
それもそうですね。
好かれようと思って嫌われてるやろ。
うん、ちょっと違いましたね、じゃあ。
うん。まあなんか、あれやな、嫌われたくないけどな、僕は。
そうですか。
あんまり。
まあ僕もですけど。
まあ、最近なんか他やったゲーム？
最近はですね、僕はフォールアウト4をやってました。
ああ、もちろんフォールアウト好きやな。
好きですね。僕英語わかんないのに頑張ってフォールアウト1をやりましたからね。
うん。英語で。
英語で。てか、うん。
2も。英語しかないん？
いや、1はね、とりあえず有志のボランティアで、日本語のやつがあるんですけど。
うん。
その時は英語で頑張ってやりましたね。
おぉ。
まあ、フォールアウト4は基本的に字幕にし、日本語字幕の英語音声でやってて、うん、まあ、それをクリアしたのと、あと最近はあれなんだっけ、Life is Strange っていうゲームをちょっとやってましたね。
あれ、面白いな、タイムリップもの。
そうそうですね。まあ、映画で言うとバタフライエフェクトみたいな感じの、
うん。
こう、ちょっと先のことを、ちょっとやり直せるみたいな、
うん。
やつで、まあ、ただこれもちょっと全部英語なんで、
うん、
今もう挫折しましたね。
あ、字幕ないん？
字幕、僕はスチームって言って、
うん。
パソコンのゲームの方でやってるので、字幕もつかないんですよ。
あ、そうなんや。
うん、プレステ4でもできるらしいんですが、そっちは多分日本語向けにローカライズされてるはずなんですが。
あ、う、あ、ん。ちょっとさ、古いゲームの話になるけどさ、
はい。
カスタムロボ V2 すげえ好きなよ、僕。
カスタムロボいいですよね。
カスタムロボ V2 めちゃくちゃ面白いやん。
カスタムロボ、V2 はあんまやんなかったかな。初代やった。
うん、V2 もやってる。いや、V2 が、なんか僕の中では完成形やねん、すごい。
そうなんですよね。カスタムロボはね、それ以降あんまりピンとこなくなっちゃってね。そう。
まず、V2 は最初のカスタムロボに比べて、
うん、
やっぱ格段に増えてるから。
その、ね、使える機体とか武器とかが違うんですよね。
そう、やっぱりパターンが多くて楽しめるし、
うん、
で、これが、GX やったかな、うん、ゲームキューブでカスタムロボ出たんやけど。
それまで Nintendo 64だったんですよね、
うん。逆に機体減るっていうね。
うん。らし
いです、ね。V2 より減るっていう、なんか、うん、ようわからんことになってて。
はい。
まあ、基本的にあんま面白くないなと思ってすぐやめてんやけど。
うん。
V2 はほんと面白くて、今やっても面白くて。
いや、絶対あれ面白いよ。
あれ面白い。なんか今やってもたまにさ、
うん。
やんねんけど、すげえ面白くて。
トリ君どういうタイプのスタイルで戦う？
僕は、うん、じゃあ僕のスタイルの前に、
うん、
僕ちょっと変わってんねん。モルちゃんのスタイルさっき聞いていい？
僕はね、基本的に超接近して、うん、空中ダッシュで、
一
気に近づいてからマグナムとかスタンガンとか、そういうのを決めて
くる。ストライクバニッシャーね。
そうそうそう、ストライクバニッシャーで、ステルスのシャキンシャキンってやつで、敵の弾を消しつつ近づいて一撃をどんどん食らわせるっていう。
うん、まあカスタムロボっていうのはなんかその、うん、いろいろ自分で機体とかガンとかボムとか、
そうですね、
レッグとか選んで、うん、その性能でその戦うと。
そうですね。
で、自分のその武器を当ててって相手の体力削ったら勝ちみたいな。
はい。
やつで、まあそのジャンプとかができるんだけど、ストライクバニッシャーっていう機体のタイプがあって、うん、
はい。
そいつは、こう、空中での性能が高くて。
そうですね。
空中で消えるジャンプ、消える、なんかその相手の弾が当たらん、うん、消えるダッシュっていうのを何回かできると。
普通のやつは平行にこうダッシュしながら敵の弾がその間に当たるとダウンしちゃうんですけど、うん、そいつだけはなんかこう、ダッシュしてる間は何も効かないみたいになってるんですよね。
だからちょっと離れたとこから、急にバーって近づいてきて、
う
ん、
そうそうそう。
その接近の弾をバーって当てやすい。
うん。
結構割と、多いっていうか、なんかよ、結構いい戦術。
やる。うん、やるタイプですね。うん、まあ、もしくは、うん、はいはい。
そうやね。ちょっと頭切れる人は、もうそこに気づく。
うん。
っていうなんか感じだね。
はい。
僕のスタイルとしては、
うん。
まあ、僕は、機体はね、まあ割といろいろ使うんやけど、
うん。
結構でもストライクバニッシャー使うことが多くて。
まあね、便利だからね。
そう、ストライクバニッシャーは、なんかもう、強いな、やっぱ。
序盤で手に入るし強いからね。
強い。ストライクバニッシャーかリトルスプリンターを。
うん。リトルスプリンターもいいですね。
いい。
リトルスプリンターは基本的にちっこくって、空中で勝負するより地上でちょこちょこ走り回るやつで、うん、こう走りながら壁に隠れるみたいなことを、スライディングしたりとかして、なんとかやっていくやつですよね。
で、まあ、カスタムロボっていうのは、うん、なんだかんだ言ってメインの武装っていうのは、結構ガンやったりするんよ、
う
ん。
そう、そこがちょっと残念ではあるんですけどね。
うん、ガンが、こう結構いろいろタイプあって、で、うん、まあメインの攻めになってるんやけど、
はい。
まあ、僕は、ちょっと違ってて、
うん。
僕は、ボムがメインで使ってんねん。
ああ、まあ、武装が、まず手に装着するガンと、
うん。
もう片方の手に装着するボムと、
うん、
背中に背負ってるポットっていうやつがあるんですよね。うん、
ちょっと設置型の武器みたいな、ね。
そうそうそう、うん。
で、まあ、大抵の人はガンを使うんやけど、
そうですね。
あの、僕はボムを使って、
うん、
あの、ボムを、あの、ストレートボムっていう、まあ、まっすぐ飛んでくボムにしてて、
はいはいはい、うん。
で、まあ、僕ほぼボムしか撃たんねんけど。
ええー、マジで。
うん。これなんでかっていうと、ガンは硬直があるんやけど、
ああ、はいはいはい。
ボムは硬直がないやん。
そうですね。走りながら撃っても、ガンの場合はなんか硬直したりとかスライディングのモーションが入ったりするんだけど、ボムは基本的に止まらないで撃ってますよ。
うん、そう、だから、僕正直ガンはもう割と何でもいいっていうか、
うん、
ガンはあんま使わんから、
うん、
あボムとポットで戦うんやけど、
はいはいはい。クロート向けの戦術ですね。
うん。いや、正直。
素人はガンしか撃たないんですよ。
そう。でも、なんかな、結構やってるんやけど、
うん。
あのね、やってるとここにたどり着いてくんねんな。
ああ、はいはい。
その、ガンの硬直の間に、結局何か食らうから、う
ん、はいはいはい。
じゃあ硬直のボム、ガンみたいに使い続けりゃいいやって。
まあ、それはありますね。相手にまず撃たせてそこの隙を狙うっていうのが結構戦術としてあるので。
うん。だからもう僕は、本当にボムばっか撃って、
うん。
で、まあ、一応ストライクバンチャーみたいな、なんか近づいてくるタイプ用に、はいはいはい、あの、スプラッシュガンっていう、
ああ、はいはい、はい。
もう、接近を殺すだけのガンみたいなのがあるんやけど。
なんかこう、近距離にすごい広がるやつですよね、確か、
うん。そう。なんかその、近づいてくるやつはマジで殺すみたいな感覚で、うん、ちょっとそれで接近拒否して、あの、ボムをずっと巻き続けるっていうのが僕のやり方なんやけど。
結構、たどり着くまでいろいろ過程があった感じのやつですよね。
うん、そう。いや、僕、本当にもう、熟考してさ、
うん、
もうカスタムローンベストは何かって、
うん、
研究した結果、そこに行き着いた。
もう相手がその戦術で来た瞬間、こいつできるってなるやつの。
いや、なる、なる。もう、うん、完全同じやつで来たら、あ、こいつやり込んでるやつ。
やり込んでるぞって分かるやつだね。
そうなんねんけど、いや、それぐらい結構な、昔のゲームなんやけど、結構奥深い。
奥深いですね、あれ
は。ゲームで。
うん、
小学生の時とかからやっててんけど、
うん、
小学生の時とかは、到底その戦術には、もう、頭がいかんかってんけど。
まあ、わかる、
うん。割とそのさ、最近っていうか、まあ結構大学生ぐらいからちょくちょくやり出してまた。
ああ、64でですか。
そう、64で、はいはいはい。で、ちょくちょくやり出した時に、何が本当に強いんかなって、考えてったら、もう、これボムとボットやと思って。硬直のない武器使い倒すのが絶対強いわ、うん、と気づいて、
はいはい、
そっからはもう、なんかそれが結構メインの戦術、なってる、
うんうん。そうですね。
一回モルちゃんと戦いたいな。
いや、絶対仲悪くなる。
あ、一回それでね、
うん、
あの、大学の時に家に64があったから、
うん、はい、
結構うまいやつがおってさ、カスタムローブいつ。
はいはいはい、
で、そいつとよくやってて、
うん。
で、まあなんかその戦術とか、
うん、
なんかボム使いまくろうとか、なんかそいつやってるうちにいろいろさ、
うん、
学んだりしてって。で、ある時友達、別の友達が遊びに来たから、
はいはいはい。
なんか、ゲームやろっかって言って、あの、カスタムロボなんか昔やったことあるって言ってて、そいつも。
うん。
あ、なんかじゃあいいねやろっかみたいな感じで始めたらさ、
うん、
あの、めちゃくちゃ買ってて、
誰が買ってる？
あ、僕がね。
あ、はいはい。
僕がもうめちゃくちゃに買っちゃって。
うん。
そのさ、その、この戦術はもう小学生で止まってる。
はいはいはいはい。
わけよ。
その隙のない戦術の組み立て方とかまだ足してなくて、ただ連打するのが楽しいとか、攻撃当てるのが楽しい時代のやつですよね。
で、僕からしたら、その、機体とか装備の選択に、なんか合理性欠けてるなって思うよ。そのさ、なんか、地上で強いガンを、持って、
うん、
地上に強いガンを選んで、
うん、
で、なおかつ、地上戦に強いボムを、
はいはいはい。
選んでたりして、はいはい
はい。そうですね。そこ散らさないといけない
とか、
ね、
そうそうそう。
そういうことです、
ね。空中の対策をしてないから、
うん、
あ、じゃあ、空中から近づける機体で、殺そうとかいう感じでさ、うん、選んでたらさ、もう、まず負けやんのよ。
まあ、そうですね。
だから、結構10回ぐらいやって、10勝ぐらいしたらさ、
うん、
結構怒り出しちゃってさ。なんかそれでもちょっとやめて、はい、もうなんか、二度とカスタムローやらんって言われちゃったんやけど。
ハンデつけなさいよ、もう。初期体力のハンデつけられるでしょ。
あー、体力いじれたっけな、なんか、まあ
ね、
あんま。
でも、ハンデつけるのはそれはそれでね、あんまり相手からも釈然としないんですよね。
うん。なんかだから、そのなんか、結構さ、
うん、
なんか、まともに戦いたいっていうか、結構さ、五分で戦うの好きやからさ、
そうね。
あの、結構ダメ出しとかをしててん。その機体使うんなら、
うん、
あの、このガンよりこっちのガンの方が相性いいよとか、
うん、
なんかそのボム使って、あの、地上で結構強いボムやから、うん、じゃ空中の対策できるガン選んだ方がいいとか、
うん、
あの、そのレッグとその機体は合ってないとか、言ってたらさ、ますます嫌がられてさ。
まあね。
うん、
そこら辺はやっぱね、自分で発見したい欲求もありますからね。
なあ、難しい
な。これとこれの組み合わせ強いって自分が発見したっていう思い込みが結構大事だったりするので、
うん、
人にこれとこれがいいよって言われると、かえって使いたくなくなってしまうという、あれですよね。
ゲームと人間関係って結構さ、ちっちゃい時にはさ、割と関係あるやん。関係あるっていうか、
まあ、
ゲームで人間関係ちょっと悪くすることとか良くすることとかあるやん。
ありますよね。
なんか、そう考えたら、すごい当時って、なんかゲームがさ、自分の生活とかに占めるさ、生活とか学校でのさ、
うん、
なんかその、交友関係とかに占める割合ってかなり高かった気がするんだよな。
大きいですね、
うん。今はもう本当にゲームに、その価値が、薄らいでるよな。
いやー、僕は、そう思いますわね、本当に。スマホゲーとかも興味がないので。
ああ。僕実は一個やってるんですよ。シャドーバースっていう。なんかカードゲームのスマホゲームで、ね、はいはい、実はやってるんですよ。
うん。どうですか？
まあなんか、スマホゲームってなんか、ようわからんけど、
うん、
嫌悪感があったんやわ。
うん。
その、コンシューマーのさ、いわゆる普通のプレステ3とかゲームキューブとかなんかそういうのでやるゲーム。
まあゲーム屋さんに売ってるゲームってやつ
ですね。そう。
うん、
それで育ってきたからさ、携帯でやるゲームって何って思ってたよ、まず、
うん。
だって、ゲーム性とかもさ、コンシューマーゲームに絶対劣るやろって僕は思ってて、
うん、
っていうか実際当時、劣ってた。
まあまあまあ、最初は、ね。
僕の感覚からしたらね。
うん、はい。
で、でも最近さ、
うん、
結構スマホゲーがさ、
うん、
本当にさ、スマホゲーとしてのあり方みたいなのをさ、
うん、
ちょっと模索してたどり着いてる感ない？
まあ、特に最近話題になったのはやっぱり任天堂がずっとコンシューマーやってたけど、
そう。
例えばスマホゲーにちょっと乗り出してきたとか。
ポケモン GO な。
うん。
ポケモン GO の影響力って実際結構すごいもんやと思ってんねんけど。
でしたね。
今どうなんかね。
いじってないですが、今度マリオランとかでやってましたもんね。
結構だってさ、本当に、
うん、
なんか、その昔さ、
うん、
ポケモンのさ、僕の世代やったら結構ルビーサファイアとかがさ、
うん、
結構人気あってんけど、
はい、
あのクラスみんなやってるみたいなさ、ことか割とマジあったんよ。その、うん、みんなって、その、本当に全員とかじゃないけどさ。
まあまあ、8割方というかね。
8割くらい。大多数やってて、みんなの。
大体はやってるっていう、ね。
そう、共通の話題みたいな。
うん。
なってるさ、時代があったわけよ。
うん。
でもそういうのってさ、まあ大体小学生の時だけでさ、
はい。
みんな中学生とかだったらさ、いろんな遊びを覚えてさ、
はいはいはい。
こう、好みが細分化してさ、
うん。
まあそんなことは滅多にないやん。
ないですね。
みんなが同じ遊びやってるみたいな。
うん。
でも、ポケモン GO は、その現象を、なんか社会で起こしたみたいな感じがあってさ、それまでクラスとかなんか狭い中でのさ、その、まあでも小学生にとってはそれが世界や。その中でわってさ、流行ってブームになってさ、みんなやってるみたいな状況がさ、もっと広い範囲でさ、みんなやってるってさ、僕に思わせたっていうのがさ、もうすごいなって思って。
すごかったですね。
それ感じてさ、始めたもんです。ポケモン GO。割と僕はすぐやめちゃったけど。
そっ こなんですよね。結局そのなんかみんなやってるけど、みんなすぐ飽きるっていうのを再体験したような感じの寂しさがあるというか。
うん。
結局みんな手つけるけど、あ結構すぐ飽きちゃうんだみたいなのが僕見るのが結構辛いっちゃ辛いんですよ。
ああ、でもなんかみんなやってるってやっぱ、うん、コンテンツにとってさ、それ以上のことないなって思うね。
まあね。
やっぱ強いからな、みんなやってるって。
うん。
それだけでやりたなるし。
そうだね。
ほんまな、その、最近スマホゲーは、
うん、
なんか、すごいなって思うんやけど、
うん、
あの、さらに、これから、もっと発達したとしても全然不思議じゃないっていうか、
うん、
なんか本当にコンシューマーゲーム食われんじゃないかなってなんか最近思った。
ああ、それは、うん、僕もあんま手つけてないとはいえ、すごくわかるところですよ。
実際多分ちょっと食われてるしな。
食われてると思いますね。
だってさ、コンシューマーゲームがさ、
うん、
あの、売り切り型なのに対してさ、
うん、
その売って、ソフトをフルプライズとか7000とか6000円とかで買って、
はい、
で、それ以降は、まあダウンロードコンテンツとかあるけど、
うん、
まあ基本的にはお金かからんよっていう、
うん、
ずっと遊びますって感じだけど、スマホゲーはさ、最初は、お金かからんけどさ、
うん、
後からどんどんどんどんお金取っていくからさ、
うん、
あの上限がないっていうか、
まあそうですね。
ゲームやったらもう7000円で買うってなったらさ、もうそれが上限、
うん、
なんやけど、スマホゲーはゼロから始めていくらまででもいくから、
うん、
利益率違うんやろな。
まあそれは多分ね、いろんなメーカーが参入して、まあずっとやってるってとこから見て、相当儲かる感じは間違いないんですよ。
やろうね。だから、ダウンロードコンテンツ最近増えてるよな。
うん。そうですね。普通のコンシューマーゲームでも、まあ、僕がやってた、ストリートファイター5とかもね、
うん。
こう、ガイルとか別売りになってて、
うん。
こう、自分が使いたいキャラクターは、金を出してやる。取るか、もしくはゲーム内の通貨を稼いで買ってくださいみたいなことがあるんですよ。そういうのを DLC って言うんですけど、
ちょっと嫌やんな。
嫌ですよ本当に。もうやりたくないな。
そう、そのお金出して買ってんから、
うん、
なんでまたそのゲームの中のキャラ使うためにまたお金払わなあかんのって、うん、なるよな。
まあなるんですけどね。
スマホ系は逆にタダで始めたから。
うん、
別にちょっとここで1000円ぐらい課金しても、別にいいやって、
うん。そうですね。
もし楽しいしいいやって感じで払っちゃう。そのなんか敷居の差があるよな、やっぱ。
うん。特にそのスマホゲーでお金出すっていう段階になってると、好きだからお金出すっていうのがもう成り立ってるので、あんまり後悔とか多分ないんですけど、
うん、
普通にフルプライスで買ったやつに、
うん、
これはお金出さないと出ないよって出ると、どんどん嫌になっていくんで、
嫌になるよな。
それにまた嫌になってる気分で、それを嫌だからお金出すっていうのはあんまりこう連鎖していかないんですよ。
うん。ジョジョのさ、うん、オールスターバトルってゲームやっててんけど、
ちょっとあのね、ちょっと有名になったやつですよね。
そう、あの有名なゲームなんやけど、はい、あの、なんか、あるモードがあってさ、
はい。
何モードやったか名前忘れたんやけど。ま
あ、アドベンチャーモードみたいな、本当は格ゲーなんですよね。
うん。うん、そう。なんか、スピードワゴンっていうさ、ジョジョのキャラがさ、はい、あ、なんと無料で遊べちまう、あ、スタミナが溜まれば無料で遊べちまうんだ、みたいなさ、
そうですね。
スマホゲーみたいなって言っててさ、
はい、
いやもう、フルプライス払ってるから、無料で遊べるも何もないやろ、みたいな。めっちゃ有料で出してるやろ、もうすでに金って思ってさ、
うん、
イラッとくるよな。
あれはちょっといただけない商売でしたね。
うん、あれのムカつくとこがさ、
うん、
その事前情報全然出てなくて、
あ、はいはい、
実際その情報出たのがもう発売してからみたいな。
そうですね。このゲームには DLC っていうかダウンロードコンテンツがあって、お金を出さないと遊べない部分がありますって先に言ってたら、まあ覚悟を決めてね、買うじゃないですか、
うん、
それが買った後知れたことになっちゃうとね、
うん、
話が違うじゃないかってなるわけですよ、うん。
で、なんかさ、うん、その後さ、まあ、なんだかんださ、ジョジョのさ、次のゲームで、アイズ・オブ・ヘブンだっけ？ヘブン
ですね、
うん。出たやん。
はい。
あの、オールスターバトル2じゃなくてさ、
うん、
アイズ・オブ・ヘブンにしたのってさ、うん、オールスターバトルの名前がさ、悪い意味で売れすぎたからさ、絶対タイトル変えただけやんな。
まあ正直ね、なんかこう、タッグバトルみたいな、最初のオールスターバトルは1対1の格闘ゲームだったんですけど、うん、なんかその、アイズ・オブ・ヘブンはタッグバトルみたいに2対2みたいになってて、まあシステムが違うんだけど、うん、なんかいろいろとこう、グラフィックとかが使い回しっぽいというかね、なんかやっぱ似てるわけですよね。
うん、
出してる会社もあれですし。
絶対オールスターバトル2出したら売れんからさ、うん、アイズ・オブ・ヘブンって名前にしてさ、
多分
違うゲームですよっていう感じでさ、うん、出しやがったよな。
そうね。ちょっとね、いただけないですけど、ああいうのが、まあ、これからのちょっとゲームの商法になるのかなっていうのも、あるんですけどね。
うん。うん、なんか、それはさ、結構なんか悲しいなって思っちゃうんだけどな。うん、
まあ、そうですね。ただね、しょうがないのかなっていうのもわかりはするんですけどね。うん、
だってさ、僕がさ、今、子供やったらさ、
うん、
あの、フルプライズでさ、
うん、
ゲーム買ってやろうって思う前にさ、
うん、
無料でできるゲームこんなあるやんって思ってさ、
はいはいはい。
子供ってお金ないやん。
うん、
で、ただで始めれるゲームってもうなんかすぐ飛びつくっていうかさ、スマホゲーと子供の親和性高いよな。
高いね。うん、僕の時はね、お金ないけど、
うん、
ゲームしたくって、ゲーム買えなくはないけどさ、うん、こう割、あんまり資金を割けないときは、こうパソコンのフリーゲームをいっぱい遊んでましたね。
う
ん、
ああ。
そのせいで多分ちょっと詳しくな。
ああ、なるほどな。
うん。
なんか、あれやな、僕は割と、なんていうのかな、なんか、ストーリーのあるゲームも好きやったけど、
うん。うん、
結構そういう牧場物語とかさ、
はいはいはい、
割ともう動物の森とか、
うん、
やろうと思えばいつまででもできるようなゲームとかもさ、
うん、
結構好きやったから、
うん、
割となんか新しいゲーム買わんでも、
あ、はいはい、
なんかずっと遊べるなみたいな感じでやってたから、
うん、
なんかそんな多分ゲームいっぱい買ってる方じゃなかったけど、
うん、
よくゲームはしてたと思う。
まあいわゆるやり込み派というかなんかね、長く遊ぶタイプ、いろいろいますからね、うん。
なんかそういうタイプやったな。
うん。
ああ、いやなんか、あれやな、結構、喋りすぎたな。
まあ、そうだね。
まあ、ちょっとそろそろね、締めよっか。
はい。
なんかね、結構ゲーム、話盛り上がったな。
はい。
はい。じゃあ、今回お送りしたのは、私、トリート。
僕、モルモットでした。
はい、ありがとうございました。はい。